ヨハネによる福音書15章7節から8節。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。あなた方が身を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。キリストはブドウの木、私たちはその枝です。枝に求められることは実を結ぶことです。実を結ぶためにはキリストにつながっていなければならない。どうしたらキリストとのつながりを保つことができるのか、そして豊かな実を結ぶことができるのか、その秘訣はどこにあるのでしょうか。ヨハネ15章に2つのことが書かれています。一つは神様がしてくださること、もう一つは私たちがしなければならないこと。まず神様がしてくださることから学びましょう。ヨハネ15章の1節2節でイエス様は言われました。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れして、これをきれいになさるのである。父なる神様がブドウ園の農夫だと言われています。でブドウ園の農夫は英語でワインドレッサーと言います。ドレッサーというと普通はね、女性の方が使うものですけれども、装飾品を入れる引き出しがついている、大きいのになりますと洋服なんかも入ります。でその上に鏡がついているわけですね。でそれをドレッサーという家具がことを言いますけども、他にも演劇の衣装係の人もドレッサーと言います。いわゆる着付けをする人です。それから車のタイヤのその側面をピカピカにする薬品がありますよね。スプレーしてなんかスポンジでくるっと洗うとピカピカに光ってくる、あれをタイヤドレッサーと言いますね。ドレッサーというのは要するにきれいにする、仕上げをするという、そういう意味です。神様もワインドレッサーとして私たちブドウの枝をきれいにしてくださる、手入れをしてくださるのです。よりよく、より豊かに実を結ぶようにしてくださる。で神様が私たちをきれいにしてくださる、ドレスアップしてくださるために3つの段階があります。第一は、神様がイエス・キリストによって私たちの罪を許し、私たちを正しいものと認めてくださるということです。これを義認と言います。義、正しいですね。認める、その二つの字を、で義認と書きます。イエス様は最後の晩餐の前に弟子たちの足を一人一人洗いました。でペテロの番になった時にペテロはイエス様に言ったんです。主よ、あなたが私の足をお洗いになるのですか。私の足を決して洗わないでください。ペテロは死であり主であるイエス様に自分の足を洗ってもらうなんて、そんな恐れ多い、そう考えたのでしょう。でもイエス様はペテロに言われました。もし私があなたの足を洗わなかったら、あなたと私は何の関わりもなくなる。主が弟子の足を洗った、これはイエス様がなさったように弟子たちもお互いに使い合うようにという、そういうことを教えているんですが、それだけではないのです。まずイエス様が私たちを洗い清めてくださるということを教えてくださるのです。罪の許しのことですね。私たちが自分の罪を知り、それを悔い改め、主イエス様に許しを求める、そして許しをいただく。私たちがキリストと関わりを持つというのはこの一点によってです。罪人として神の前に出るときに、 罪人の救い主であるイエス様と関わりを持つのです。このことを悟ったペテロは、主よ、では足だけではなくどうぞ手も頭も洗ってください。自分は罪の塊みたいな人間です。もう全部洗ってきれいにしてください。ペテロはそう言ったんです。イエス様はそのペテロの気持ちを受け入れてはくださいましたが、でもペテロにこう言われました。すでに体を洗った者は足のほかは洗う必要がない。全身がきれいなのだから、あなた方はきれいなのだ。昔の人は靴を履かないでサンダルで、表を歩きました。舗装なんかされていませんから、全身洗ってきれいになっても足だけは汚くなります。ですから足を洗うという必要があったわけです。でもイエス様はあなた方はきれいなのだ、そう言われました。弟子たちがイエス・キリストに従う信仰によって罪の許しを受けている、すでにキリストにつながるものになっている、そういうことを指しているわけです。皆さん、一番きれいなお方、聖なる聖なる神様から、あなたはきれいですよって言ってもらえる、こんな素晴らしい恵み、本当にこれはクリスチャンの大特権だと、そう思いますね。罪許された者の本当に素晴らしい特権です。15章でもイエス様は言われました。15章の3節、あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。私が語った言葉によって、これはどういうことかと言いますと、弟子たちがキリストの言葉を聞いてそれに従った、そのことを意味しています。信仰は聞くことから来る、聞くことはキリストの言葉による、そうですね。神様の言葉は聖なるものです。でも神様の言葉が自動的に人を記憶するのではありません。神様の言葉を耳でただ聞くだけでなく、心の耳で聞いてそれを受け入れ、それに従うことによって私たちの罪は許され、私たちは清められていくんです。神様が私たちを清めてくださる、その最初の段階は義と認められる、義と認めてくださる義人でしたね。第二は聖化です。清く変化すると書きます。聖なるものへと変化する。義人は法律上無罪になることです。キリストが私の罪の身代わりに十字架で死んでくださった、そのことによってキリストを信じる者に無罪判決が与えられる。もうそれだけでも素晴らしいですが、神様はもっと素晴らしい恵みをくださるんです。それが聖化清めの恵みです。罪許された者もまだ罪の性質が残っています。イエス・キリストを信じて神の子供という身分を与えられました。でもまだまだ神の子供らしくなってないのです。神の子供らしくなっていくためには時間が必要ですね。聖化清めというのは、正しいと認められた私たちが本当に正しいものになっていくこと、神様の子供の身分を与えられた私たちが神様の子供らしくなっていく、神の本来の神の御子であるキリストのようになっていくということです。神様の目にきれいなものとして受け入れられる、それだけではなく本当に私たちのが内面からきれいなものになって変えられていく、これが聖化の恵みです。聖化は私たちの心から始まって、言葉、態度、日常の生活、人との関わり、社会での役割、 あらゆる分野に広がっていきます。それは一つのプロセスです。でも一番大切なのはやはり心の内側から変化していくということでしょうね。で、心には理性の働き、感情の働き、意志という働きがあります。で、成果はそのどれにも働きます。理性にも感情にも意志にも。でも最初に清め成果が働くのは理性だと私は思います。ローマの 12-2 にこう書いてあります。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。で、ここでこのローマの手紙で心と訳されている言葉は、理性のことを意味していますね。物の考え方、人生観、世界観、そういったものです。イエス・キリストを信じて、その信仰に成長していきますと、おのずと物の考え方から変わってきます。人生観、世界観が変えられていくんです。信仰を持たなかったときは、自分が世界の中心でした。自分を中心に世界が回っていなければ気が済まない、この世を基準にして物を考えていました。でも信仰を持ってからは神様を第一に、そして神様の言葉が基準になって物を考えるようになっていきました。法律を破りさえすれば何をしてもいい、人に迷惑さえかけなかったら自分の好きなようにしていい、自分のことしか考えないで振る舞ってきたその私たちが、神様を知るときにそのものの考え方が変えられていくのです。正されていくんです。で、ものの考え方が変わればものの感じ方も変わります。感情が変わります。そしてそれが変われば私たちの言葉も行動も変わっていくんです。今まで気に留めなかった他の人の痛み、苦しみ、そういうことに共感できるようになります。人への配慮、影響を考えて自分の言動を注意することができるようになります。また、もう何でも怖がって何もできなかったそういう人たちも、いたずらに恐れたり、何事にも逃げ腰になったり、そうではなくて、勇気、確信が与えられて前に進むようになります。で、これが第二の段階、成果、清めでしたね。で、神様が私たちを清めてくださる第三の段階、これは栄華と言います。栄光に変化すると書きますね。これは成果の完成と言ってもいいでしょう。キリストが私たちを天に迎えるため、あるいはまた再び来られるとき、また私たちが地上から天に移されるとき、私たちは完全に清められます。天には罪がありません。そこは栄光に満ちた場所です。義人によって私たちは罪の刑罰から救われました。聖火によって日々にその罪の力から救われ続けていきます。そして最後の日には、栄華によって、罪の存在そのものからも救われるんです。天に罪はありませんから、私たちは罪の存在から救われ、天に移るんです。神様の救いの御業、なんと完璧なことでしょうか。ブドウの枝が実を結ぶために神様はこんなに素晴らしいことをしてくださいますが、でも人間がそれに応答しなければならない面もあるのです。後半ではそのことを見ておきましょうね。バインドレッサーが枯れた枝を切り取ったり、邪魔になるその部分を取り除いたりします。その時ブドウの枝は不満を持ったり、逆らったり拒絶したりしませんね。 実際のブドウの枝はそのすることに対して全く受け身です。まあ、植物はみんなそうですね。でも動物、特に人間は違います。神様の言葉を拒絶したり、神様のなさることに逆らったり、たとえ逆らわなかったとしても不満を持ったりする。それが私たちです。人間には自由意志がありますから、神様が語られることを聞く、その選択もできれば、もう聞かないという選択もできるのです。神様がなさろうとしていることを受け入れることもできれば、無視することもあるんです。じゃあ私たちは自由にそれができるから、その結果まで自由かって言ったらそうはありません。自分の選んだ結果は自分で引き受けなければいけませんし、またこの自由意志は全く自由からというとそうではなくて、ちょうど高いところから物が低いところに落ちるように、水が高いところから低いところに流れていくように、罪ある人間のその自由意志には神様から離れた方向に向かっていくという、そういう傾向があるんです。だったら神様、私たちから自由意志を取り去って、神様を無理やりでも信じさせればいいのに、そう思うかもしれませんが、そうしたら私たちは人間でなくなってしまう。ロボットになってしまうのです。信仰とはキリストを選ぶこと、神様を選ぶことですね。自由がなかったら、選ぶという選択という行為もありません。選択する行為というものがなかったら信仰もありません。そして信仰がなければ、この神様の素晴らしい救いは私たちのところに届かないのです。神様は人間に信仰を求めておられます。そのため人間に自由意志を残しておられるのです。で、私たちがキリストにつながるためには、最初に話しましたように、罪を許され神様に受け入れられる必要がありましたね。そのためには人間の側で私は罪人であることを認める、その必要があります。聖書に義人はいない、一人もいない、すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっているとあります。人間に罪があります。神様を知らない方でも、正直な人は、ああ、自分には欠けたところがある、罪がある、汚いものがあるんだということをどなたも認めます。もし自分に罪がないと言ったら、その人はキリストと関わることも、キリストとつながることもないのです。キリストは罪人の救い主。そうですね。神と人とを切り離すものが罪です。しかし人が自分の罪を認めるなら、そのことによって人は神と結びつく。不思議なことですね。自分が罪人、シナーであることを受け入れることが聖徒、セイントとして変えられていく第一歩なんです。キリストは私たちの救いのためにすべてを成し遂げてくださいました。今度は私たちが、主よ、私はあなたを私の救い主として受け入れます、私の罪を許してください、私を神の子供として受け入れてください、そう祈り願う晩なのです。イエス様はペテロに、全身を洗った者はすでに清いと言われました。ペテロはなおそれでもイエス様に足は洗っていただく必要がありましたね。全身清いものも足を洗っていただく必要がある。イエス・キリストを信じバプテスマを受け、自分は清められた、だからあとは何もする必要がない、そんなことはありません。その後も絶えず清められ続けなければならない、足を洗い続けていかなければならない。で、この清めもまた私たちの意思に関わりなく行われるのではありません。私たちの側に 清められたいというその願いが起こる。清めてくださいと神様に祈る。そのことによって神の清めの技が私たちのうちに働くのです。ある人が言いました。私はこのまま何の成長もないまま神様の前に、そうでは絶対出ることができません。そうして自分を変えたい、自分は変えられる必要がある、そう感じたというのです。そういう人は幸いだと思います。神様は私たちの清められたいという願いに応じて私たちを清めてくださるからです。清められることと祈りには深いつながりがあります。今朝の聖書の言葉、ヨハネ15:7-8、祈りについて教えていますね。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば答えられるであろう。あなた方が身を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。何でも望むものを祈るがよい。そうしたらそれは叶えられる。すごい大胆な言葉ですね。本当に何でもですか？そう、何でもです。御心にかなう祈りは何でも聞かれます。ですから、ここで言われている何でも望むものを祈りなさいというこの言葉は、私たちが清められるにつれて、私たちが神の御心を祈るようになるからです。神の御心だけを願い求めれば、すべて聞かれます。祈る人は神様の御心を知るようになります。そして神様の御心を知る者は神の御心を祈り求めるようになります。それでその人の祈りは神様に聞かれる、答えられる。イエス様はそのことをおっしゃっているんです。私たちの自由意志は祈りの中で神様の御心と一つになります。その時私たちの自由意志は本当に自由になるんです。ヨハネ15章では神様の清めの働き、それは枯れた枝、無駄な枝を取り除く、その剪定作業のようなものですね。剪定作業ではその枝にハサミが入ります。ハサミが入る。で、この言葉は清められるために何らかの痛みが必要だということを暗示していますね。もちろん清められるために絶対に痛みが必要というわけではありませんが、あることは痛みを通してでなければ清められない、そういう種類のものもあると思います。ある人が、神様、私が間違った歩みをしてあなたから離れたとき、私を責めてくださったことを感謝します。私はそれによって神様に立ち返ることができました。試練の後でそんなふうに祈っているのを聞いたことがあります。清められるということは、人間にとって何よりも何よりも望ましいことです。それは痛みという代償を払ってでも価値がある時があります。もちろん神様はいたずらに私たちを試練に合わせられません。私たちも毎日試みに合わせず悪より救い出したまえ、そう祈るのです。それでも苦しみ痛みが避けられない時があります。しかし祈る時、人はどんな苦しみも神様の愛から出ている、それには解決があるということを信じます。最終的には私たちの祝福になる、それを信じるのです。四方八方が塞がっていても、皆さん、上は空いています。天は空いています。天を見上げることができる。その時、祈りの中で今まで持っていた不満が喜びに変わります。頑固な心が解きほぐされていき、 神様の御業を受け入れることができるようになります。ブドウの枝である私たちが実を結ぶために神様は私たちに手入れをなさいます。私たちをきれいにしてくださるため、清めるためです。それは神様の働き、でも同時にそれは人間の応答にかかっている。真実なクリスチャンの魂の奥底には清められたい、私を清めてくださいという祈り願いが存在しています。この祈りによって神様の御業の清めの御業にお答えしていく、応答していくのです。私を清めてください、この祈りほど幸いな祈りはありません。なぜなら清めてくださいという祈りは御心にかなう祈りです。そしてこの祈りは御心にかなうんですから必ず答えられるのです。この祈りを持ってこの新しい週を始めていきましょう。そしてこの週からこの祈りを日々の私たちの祈りにしていきましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、キリストは誠のブドウの木、私たちはその枝です。あなたは私たちがもっとしっかりとキリストにつながるため、さらに豊かな実を結ぶため、私たちを清めてくださいます。私たちは時としてあなたの清めの御業に無頓着であったり、それを知らず知らずのうちに拒んでしまっていることがあります。どうぞ私たちの心に清めを求める思いを与えてください。それが私たちの日々の祈りとなり、私たちの口からあなたの耳に届くものとなりますように、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。